巨木の上で恐怖体験。これは趣味関係の親しい友人が体験した話である。その友人は自分と同じ音楽関係の趣味と合わせて自然の中での写真撮影も趣味として楽しんでいた。実は自分も写真撮影を趣味としているので、所属バンドは違ってもいろんな部分で話題が合い、かなり頻繁に会っては一緒に様々な場所に出かけたりしていた。そしてある日、彼は一人で山の中へ出かける。その場所はちょうど石川県と福井県の県境にある山の中であり、車を道路に止めてから1時間以上歩かなければいけないような辺鄙な場所であった。なぜそのような場所にわざわざ行ったのかといえば、その場所には野生動物がたくさんいること、そして何よりもそこにはとてつもなく大きな大木があり、その木の上には人間がゆっくりと横になれるほどのスペースがあるため、そこに陣取ってじっくりと野生動物を撮影しようというのが狙いだった。なので彼はお弁当を持ち、しっかりとした装備をして、朝暗いうちから家を出発した。ただ一つ、彼が家を出るとき車のキーが見つからなかった。さらにようやく見つかったキーも突然キーホルダーが壊れるという現象があり、特に信心深くはない彼もさすがに縁起担ぎとして俺が以前渡したお守りを持参することにしたそうである。そのお守りはどこかの有名な神社のものというわけではなく、俺が断るごとに除霊や相談ごとで頼りにしている普通のお寺のお守りなのだが、ただこのお守りが結果的には彼の命を守ってくれたのかもしれない。彼はそのお守りを胸のポケットにしまうと急いで車を発進させた。そして車で1時間ほどかけて目的地の近くまで行き、邪魔にならない場所に車を止め、そしてそこからはせっせと徒歩で山道を登っていった。そう、そこからはもう車で進むことは困難であり、人が何とかすれ違える程度の道幅を彼は黙々と進んだ。そしてその道もだんだんと細くなっていき、最後には獣道としか言えないような劣悪な道を彼は草を両手で押しのけながら進む。そして約1時間ほど歩くと目的の大木へとたどり着いた。そこで彼は以前下見に来た時と木の様子が少し違うことに気づく。辺り一面の木の表面に何か熊手のようなもので引っかいた傷があったのだ。彼はもしかしたら野生の熊も撮影できるかもしれないと喜び勇んでそそくさと木登りの準備をし、そして地上から5メートルくらいのところにある広いスペースへ陣取った。その場所は登るのには一苦労だが、万が一獰猛な熊などに襲われたとしても十分に対処できる高さだった。実は以前この場所を発見した時に下見をして見つけておいたらしい。そのスペースはまるで誰かがそこで横になれるように わざと作られているかのように、フラットで居心地のいい場所であった。彼は持参した毛布やクッションでその場所をより快適にし、万が一クマが木に登ってきた時に備えて、鎌と大型のサバイバルナイフをしっかりした場所に固定した。そしてその場所に陣取ってカメラを構えていると、鹿、イノシシ、ウサギなど様々な動物が自分のいる大木のすぐ近くまでやってきて、素晴らしいシャッターチャンスを提供してくれた。なので彼は時間が経つのも忘れ、撮影を続けた。そして正午を過ぎた頃だろうか、突然激しい雨が降り出した。彼は慌てて雨具の準備をし、そして機材や荷物が雨に濡れないようにしっかりと備えたのだが、その大木のその場所には激しい雨だというのに、葉が傘の代わりをしているのか、一滴も雨はかからなかった。そして辺りは瞬く間に暗くなり、遠くで雷も聞こえ出した。天気予報では雨の予想はなかったため、彼は山特有のにわか雨だと思い、このまま雷が近づいてくるようなら早めに下山しようと思った。そしてこのままぼーっとしていてもしょうがないので、彼は昼飯を食べることにした。山の中で、そして高い木の上で食べる弁当は最高に美味しかったらしい。彼はもしも弁当を食べ終わるまでに雷が止まなければ下山しようと思っていたという。が、雷はそのうち止んでしまう。すると辺り一面、完全な静寂が包み込んだ。その時どこからか誰かの声が聞こえてきたという。
おーい、おーい、
という声。しかも女性の声だった。なんでこんな山奥に、しかも登山コースでもないこんな場所で女性の声が聞こえるんだ。彼はそう思ったのだが、不思議なことにその声を聞いていると、突然激しい睡魔に襲われた。そしてその時彼はなぜか絶対に眠ってはいけないという危機感を感じた。ただどれだけ体を起こそうとしても体が言うことを聞かず、彼はそのまま深い眠りについてしまった。どれだけ時間が経ったのだろうか、彼は完全な漆黒の闇の中で目を覚ました。月の明かりもなければ街灯の明かりも当然あるはずもない。そこは完全に黒く塗りつぶされた世界であり、たとえ誰かが目の前に顔を近づけていようと全く見えないほどだった。まさに押しつぶされそうな圧迫感があった。そして彼は慌てて腕時計を見た。時刻は真夜中の12時を少し回っていた。なぜこんなにも長い時間眠ってしまったのか、彼自身にも理解できなかった。 彼はひどく後悔した。だが人間は視界が閉ざされると逆に聴覚は鋭くなるものだと彼はその時体験する。草が風で揺れる音、雨の水滴が地面に落ちる音ですら、その時はまるで耳元で聞こえているようにはっきりと聞こえたという。彼は懐中電灯の類を持ってこなかったことを悔やんだが、当然夜までその場所にいるなどとは想定もしていなかったのだから仕方がなかった。彼は早くこの暗闇に目が順応し、少しでも視界が確保できるようにとしっかりと目を見開いたまま、それでも耳に入る音すべてに全神経を注いだ。するとどこからかほんのわずかだがカサッカサという音が聞こえてきた。どうやら自分の陣取っている大木の下からその音は聞こえてくるようだった。彼は真っ先に熊を想像したらしい。熊ならば木登りも得意だし、自分の居場所が分かってしまえばそれこそ逃げ場はない。この暗さではナイフで応戦するなど不可能に思われた。彼は恐怖した。だが熊特有の息遣いも匂いも全く感じなかった。熊じゃないのか。彼は少しほっとしたという。そして彼の目は徐々にその漆黒の闇に慣れて、少しではあるが視界が利くようになった。その時彼は熊以上に恐ろしいものを見ることになる。彼は音を立てないように少しずつ顔を木の下が見える位置まで移動させた。下から聞こえる音の主を確認して早く安心したかったのだという。もちろん彼の手には鎌とサバイバルナイフがしっかりと握られていたのは言うまでもない。だがそっと下を覗き込んだ時、彼はその光景に唖然とした。彼が覗いた場所、そう、ちょうど彼が座っている木の真下に真っ白な着物を着た女性らしき姿があった。そしてそれは一人ではなく全部で五人だったという。漆黒の闇の中でそれらの白い着物が強調され、異様な恐怖だった。またそれらは彼が下を覗き込んだ時、すでに木の上に隠れる彼に気づいているように全員が上を見上げており、彼は一瞬目が合ったと感じた。そして何より異様だったのはそれらの女の身長がとても大きかったことだという。普通は考えられないような大きさ、まるで手を伸ばせば彼が隠れているその場所まで手が届きそうな背丈、そして暗闇に浮かび上がるような真っ白な着物を全員が着ていたという、そんな異様さだったという。彼は恐怖で手が震え、ナイフを持つどころではなく 歯がガタガタと震えるのを抑えるだけで精一杯だった。彼はもう下を見る勇気はなく、ただひたすら聴覚を研ぎ澄ませ、どんな些細な音も聞き逃すまいと神経を集中させた。すると下の方からあの女たちが話しているのであろうか、ごにょごにょと言葉には聞こえない声が聞こえ、そしてその後には小さくクスクスと笑う声が聞こえた。もしかして人間？一瞬彼はそう思った。だがこんな真夜中に、こんな奥深い山の中にいるのは、どう考えても人間の女とは考えれなかったし、何よりあの異常とも思えるくらいの高い背丈は、それだけで十分に異形であった。生きた心地がしない時間は、とてつもなく長い時間に感じられた。ただ彼が一瞬目があったと感じたのは、錯覚だったのか。下にいるはずの女たちが木に登ってくる気配はしなかった。それどころか、先ほどまで聞こえていた声らしきものも、今は聞こえてこない。もしかしたら、もう別の場所に移動したのかもしれない。彼はそう思った。そこで勇気を振り絞って、ほんの少しだけ下の様子が見える場所まで這っていき、下を覗き込んだ。彼は心臓が止まるかと思ったという。そこには、下から背伸びをするようにして彼が陣取る木の上を覗き込もうとしている五人の女の顔があったという。その顔はおかっぱ頭に異様に白い肌、そして白目のない黒だけの目が二つと、ありえないほどの大きな口。彼はその時見た顔は、多分一生忘れられないと言っていた。彼は何とか悲鳴を上げるのだけはこらえたのだが、それでもヒッという小さな声を出してしまった。それを聞いた時、それらは黒だけの目と大きな口をつり上げて、小さく、嬉しそうに笑ったという。気づかれた。あいつらがここまで登ってくる。彼はそれが直感としてすぐに分かったという。彼は自分の持ち物を総動員して身を隠した。それでも大したものは持ってきておらず、体全体を隠すのは無理だった。実際彼の下半身はほとんど隠せないまま、じっと耐えるしかなかった。そして俺が渡したお守りを両手でしっかりと握りしめたという。そうしていると案の定、木に登ってくるようなピチャピチャという音、そして小さかった「おーいおーい」と呼ぶ声が少しずつではあるが近づいてきていた。そしてその声はどんどん大きくなり、まるで彼の耳元で叫んでいるかのような大きさに変わる。そして、
うーん、
という言葉から、
どこだ、どこにいる、
という声に変わっていた。正直、彼は死を覚悟したらしい。なんで俺はこんなところで、こんな得体の知れない奴に殺されなきゃいけないんだ。そう考えると、自然と涙が溢れてくる。それでも奴らの顔を間近で見る恐怖だけは避けたかったらしく、彼はまるで石のように固まったまま、ただじっとお守りを握り続けた。そんな彼にはお構いなく、奴らはずっと手探りで彼を探すかのように、彼の体を揺すったり、足をこすったりしてきたらしい。本当ならこの時点で彼は大声で悲鳴を上げていたはずなのだが、彼曰く、お守りを握っていると不思議と落ち着いていられたということだった。そして彼の握るお守りはどんどんと熱くなっていったらしい。そしてそのうち彼はそのまま意識を失った。彼がその後目を覚ますのは、夜が明け、もう翌日の昼になる頃だった。晴れた空がとても気持ちよかったという。そして彼は思った。もしかして昨晩のことは夢だったのかと。しかしどちらにしても早く家に帰らなければ。彼は慌てて荷物をまとめて山を降りる準備を始めた。が、ここで彼は昨晩のことが夢ではなかったという現実をまざまざと思い知らされる。彼が寝ている場所の木が鋭い爪のようなもので至るところがえぐられていた。やっぱり昨夜のことは現実なのか。そう思うと彼は恐怖でいても立ってもいられなくなり、荷物はそのままに急いで木から降り車まで走った。そしてなんとか無事に家までたどり着くことができた。が、しかし彼はその後高熱を出して1週間ほど寝込むことになった。その見舞いに行った時に聞いたのがこの話である。そして俺は彼に渡したお守りを見せてもらった。白と赤のお守りはどす黒く変色していた。それを見た俺はお守りをくれたお寺に電話をした。するとすぐに彼を連れて寺まで来いという。言われるがまま彼をその寺に連れて行くと、そのまま夜を徹して除霊が行われた。彼が言っていたのだが、除霊の最中締め切った障子が不自然なほどガタガタと一晩中揺れていたという。そして朝になり除霊が終わると、高熱は嘘のように下がっていた。その後俺も呼ばれて一通りの説明があった。要は、彼は踏み入れてはいけない場所に入ってしまい、さらに大いと呼ぶ声に耳を傾けてしまった。だからあの者たちに見入られてしまったらしい。そして不幸中の幸いで、お守りを持っていたために、 彼の姿はあの者たちには見えなかった。だから連れて行かれなかったということだ。ただ木の上に上がってきたあの者たちの姿をもしも我慢できずに見てしまっていたら、彼はそのまま連れて行かれ、二度と戻ることはできなかっただろうと言われ、二人でゾッとしてしまった。そして新しいお守りを彼に渡し、しばらくは持っていなさいと言われたが、その後は特に何も起こってはいない。そしてこれは後日談なのだが、数日後、彼が残してきた荷物を取りに、明るい晴れた日の昼間、その場所までかなりの大人数で行ったのだが、彼が残してきた荷物は見るも無残に鋭い爪のようなもので全て引き裂かれていた。そしてその後彼は二度と山に行くことができなくなってしまった。こんな現代にも未だに人間が足を踏み入れてはいけない場所がまだまだ存在しているのは事実である。この山の大きな木は今もその場所に立っている。以上、巨木の上で恐怖体験という話でございました。